皆様ごきげんよう、元気ですか？ BABA 馬場和子が彦根の今旬の話題をお届けする元元元気に日々気合いの時間がやってまいりました。さて、国スポ小スポシリーズ最終回6回目となりましたけれども、さてさて、今回はどんなお話が聞けるのかなと楽しみにしております。ではまず自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは、彦根市国スポ小スポ総務課の宮永と申します。はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、同じく国スポ小スポ総務課の吉井です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今、はい、流れてるこの音楽なんですけれども、国スポ小スポの PR するためのテーマソングがございまして、うん、ね、はい、シャインという曲があるんですけども、はいはい、それのちょっと BGM バージョンが今なってまして、実際の歌入りの、はい、歌入りの曲がございますので、はいはい、またそれはちょっと検索していただいたらすぐ出てくるんで、はい、よかったら聞いていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、手話の振り付けもあります。あ、
その通りです。
ありがとうございます。
ね、
でもね、これほれテーマがね、はい、私が輝くでしょ。
そうです、
ね、だから、はい、輝くやから社員なんやなとか。
あ、そうそうそう
ですよね。そういう意味はね、はい、社員っていうね、はい、曲の名前がね、はい、ね、今はだからテーマソングのご紹介をいただきましたも、もう多分皆さん聞きなじんでいただいてるかもしれませんね。
ですね。
はい、はい、ね、ずっとね、今までおもてなしだとか競技のことだとか日程だとか皆さんにご協力いただきたいこととかボランティアのこととかいろいろずっと5回までお話しいただいたんですけれども、今回は特に小スポに、
はい、そうです、
スポットを当ててお話しいただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、これまで5回、うん、なかなか小スポのことにまで触れられなかったので、うんうん、6回目で、はい、小スポについて詳しくお話しできたらなと思います。小スポと言いますけれども、うん、正式には第24回、うん、全国障害者スポーツ大会ということになっておりまして、日程としましては、はい、10月25日土曜日、はいから始まって3日間、27日の月曜日まで開催されます。はい、で10月の25日には、小スポの開会式、27日には閉会式、まあ、これが大きなイベントにもなっておりまして、またたくさんの方がお越しいただけるとないのかなと思います。
はい、ですよね。はい、24回っていうことなんですよね。だからほんまに国スポよりもちょっと遅れて始まったっていう。あ、
そういうことですね。
79でしたっけ。
そうですね、第79回、ね、
うん、でもそういうふうに体にね、いろんなハンデを持っておられる方が一生懸命ね練習して、やっぱり自分でこういうことができたっていうところはすごい大事なことですもんね。
そうです ね、うん、障害者スポーツに触れる機会、うん、なかなかないと思いますので、はいはい、大事な、せっかくの機会で、はい、なので、はい、ちょっと皆さんに来ていただけ、はい、いただけたらなと思ってます。
うん、この小スポ彦根では競技としては何があるんでしょう。
はい、陸上競技とボーリングの2つの競技が正式競技としては開催されることになっておりまして、それぞれ、詳しくご説明したいと思うんですけれども、まず陸上競技の方からご説明ご紹介させていただいてよろしいでしょうか。はい、陸上競技日程としましては、10月25日から27日の3日間です。会場は、平和堂ハトスタジアム、国スポの陸上競技と同じ、会場となっております。でこれも入場無料、事前申し込み不要で、はい、誰でも自由に観戦いただくことができます。
なるほど。はい、
競技としましては、陸上競技なので、走ったり飛んだり投げたり、はいはい、そういったことでそれは、一緒なんですけれども、出場される選手が、身体障害のある選手と知的障害がある選手が出場されます。で、小スポのどの競技にも言えることなんですけれども、競技の勝敗が、運動能力や技術で決まる。はい、で、障害の種類とか程度で、勝敗が決まらないようにするためにいろいろルールとか試合のやり方が工夫されています。で、陸上競技でいうと、障害の区分が全部で28種類区分されていて、はい、で例えば、手足がどうなっているとか、車椅子を使っているかどうかとか、 まあ、車椅子使っている人でもどの程度機能が残っているかによって、まあ、細かくこう種類が分かれていて、で同じ区分の選手同士が競い合うことで、まあ、あのなんていうか日頃の努力というか、あの技術とかそういったもので、あの結果が決まるというふうな工夫がされています。はい、
28種類すごいな。
はい、そうでも、うんね、あのちょっとね、区分もちょっと専門的な用語になってて、はい、これで どういうふうなことっていうのがパッと分かりにくいんですけど、まあ、それでまあ同じような形で競技できるようになっているのかなと思います。はい、
でこれが陸上の競技のね、
はい、そうですね、もうちょっと詳しく説明させてもらうと、はいはいはい、まあ、そういうことで、うん、例えば、うん、あの陸上競技ですので、うん、あの競技用の義手とか、うん、はいはい、義足をつけた選手が出てきたりとか、はいはい、まあ、競技用の車椅子とかもあるんですけれども、まあ、そういった競技も、まあ、できるだけ同じ条件で競い合うというようなことになっております。はい、
条件がちょっと違ったってやっぱりすごい変わってくるもんね。
そうですね、で、まあ、あの、まあ、結果あの、うん、競技の結果で、うんうんうん、まあ、障害の程度によって、うん、あの障害が決まるとすると、うんうん、まあ、あのやってる方にとってもちょ、あの、うん、ちょっと意味がわからないみたいなことになってしまうので、はい、うん、で今であと投擲競技と
投げる
、うん、これもまたあの、うん、ショースポならではの特徴がありまして、うんうんうん、であのコクスポだと、うん、あのハンマー投げとか、はい、槍投げとか、はい、円盤投げとか、はい、そういった投擲競技があるんですけれども、はいはい、あのショースポではそういうのはなくて、うん、まあ、ショースポならではの競技として、うん、あのジャベリックスローとかビーンバック投げとかそういう競技があるんです。で、あのジャベリックスローというのは、うん、槍投げと同じルールで競うので、うんうん、まあ、槍投げみたいなもんなんですけども、うんうん、ターボジャブっていう長さ70センチぐらいのロケット型の用具を投げて競います。で、あの、まあ、ショースポならではっていうところなんですけども、あの様々な障害のある選手が登場しまして、例えばあのまあ、槍投げのように大きく助走して投げる選手もいれば、うん、あのなんか投げる近くで 2,3、うん、歩ちょっとこう、うん、助走っぽいことをしてすぐ投げて、うん、投げる選手もいるし、うん、まあ、あの車椅子に乗って投げる選手とか、うん、はい、あと、投擲台という専用の台に座って投げる選手とか、はい、まあ、そういったことで、あのいろんな選手がそれぞれなんか持ってる機能を、あの精一杯使って競技できる工夫がされている。
でも多分ショースポがここの彦根の会場でこうやって見せていただかんかったら、そういう競技があることも私らは多分知らんかったと思うわ。
いや、そうなんです、
そうです
ね、ほんまに知らなかった
です。でしょ、
はい、
なあ、
そうなんです。そういうやっぱりきっかけになるっていうのはそういうこと、
そういうことやな、そういうことやな、
はい、あと、まあ、ショースポの競技見ていて思うんですけど、まあ、あの例えば、うん、まあ、ちょっとお年へ行くと、はい、あの体が少し動かなくなったとか、はいはい、いろいろあると思うんですけど、うん、まあ、そういった方でもこう、うん、あの今できることを精一杯使ってスポーツを楽しむことができるんだなっていうのは、うん、ショースポを見てると感じること、
うん、なるほど、はい、なるほど、うん、ほやなほんまにな、あの健常な方が努力してしてきはる以上にもうほんまにいろんなご苦労してきて、はい、この中でもやったっていうこうパッて笑顔が輝く、ね、私が輝くやったら絶対いいよね、うん、と思うな、
はい、
コクスポとはまた違う、
そうなんや、
ね、ね、良さというか、
そう、はい、うん、
やっぱりあの競技ができる、うん、スポーツができるっていう楽しさを、うん、なんかショースポの選手の方がよく強く感じるような気がしますね。
ほんまにシャインやったらええな、
そうですね、
うん、輝くやったらな、
はい、ね、あの鹿児島のショースポの会場も行かせてもらいましたけど、うん、本当になんか自由で楽しい雰囲気、うん、リラックスして楽しい雰囲気 で
会場がすごいリラックスしてて、もちろんご本人たちは必死でやっておられるんですけれども、うん、応援もすごいなんか、うんうん、わかんないですけどあったかい感じで、
なるほど、こう見守るようにこう頑張ってみたいな感じやな、
はい、あと、そうなんや、なんかあの、うん、 会場ちょっと出ると、うんうん、メダル首からかけた選手が記念撮影してたりとか、
うん、そうなんや、うん、そうなんや、
はい、すごくなんか、みんながその楽しんでる雰囲気、
なるほど、
あとおもてなし広場、うんうんうん、まあ、その時鹿児島もあったんですけど、はいはいはい、そこにもたくさん選手もいっぱい来られて、
なるほど、
もうなんかイベントとしてとっても楽しいイベントだなと思いました。あ、
うん、私あれどこやったか、土地に行った時に、はい、ブースがあってね、このブースでね義足をつけるみたいな、
そう
こういう体験のブースもあったり、そんなもさせてもらった覚えがある。あ、
いい経験ですよね。
なかなか、ほんまにこれつけてこうやって歩くっていうことを、うん、こう手持ってさしてもらったんよ。
あ、
うん、すごいこれ覚えてるから、
うんうん、印象的になりますね。
ほやけどね、ほんまにショースポーの方も3日間やけど、3日間でも本当にぎゅーっとこうぎゅーっと凝縮したね、
はい、
3日間になると思うしね。
そうですね、あと、ショースポの、注目選手をご紹介したいんですけれども、はいはい、彦根市出身で、彦根市在住の山本剛選手という、聴覚に障害のあるデフアスリートなんですけれども、400メートルのデフ記録を2024年まで保持していたという、とても強い選手です。で、昨年開催されました世界デフ陸上競技選手権大会に日本代表として出場されてまして、はい、で 4×400m リレーで世界で2位の成績を取っておられる選手です。
はい、彦根に、はい、出身で住んではんの？
住んでます。
あ、 そ, う、はい、
そうなんです。で今は、コカ・コーラの所属の選手として、
あ、はい、
競技を続けてられるんですけども、
ほんな注目やね、ほんまに、ね、
そうですね、今度 の,
選手で、ね、
はい、コクスポにも出場していただけるというふうに聞いております。
なるほど、
でまたコクスポ終わっ、ショースポ終わった後なんですけど、山本選手デフアスリートのオリンピック の,、はい、デフリンピックという大会があるんですけど、これが今年東京で、はい、開催されるんですが、ここに日本代表として出場されることがもうすでに内定しているので、ショースポもそうなんですけど、世界での活躍も期待したい選手なんです、
はい、ねえ、ぜひともね、どの選手も応援したいですけど、特にね地元出身 で,、ね、
そうですね、
頑張っててくれへんやったらね、みんなで応援しに行きたいですよね、
は
い、
そうですね、なかなかこの選手も彦根で今日大会に出場するという機会がないと思うので、はいはい、せっかくの機会ですの で,
です、ね、
皆さんの会場に応援に集まっていただけたらなと思います。
そうですよね、はい、前は、うん、ねでもね、このねシリーズ6回ずっと通してですけど、ほんまにね、刻々と毎日1日ずつ減っていくんですよ、カウントダウンボードの数字がね、はい、
そうですね、
だからほんまにね刻々なんですよ。だからほんまみんなでね、せっかくのねこのチャンスなんでね、
はい、
皆さんも楽しんでいただきたいし、来ていただく方も楽しんでいただきたいし、
はい、
もうみんながね、私たちがね、はい、輝くってみたいなことしたいな。
はい、そうですね、
ね、
はい、これだけトップアスリートの方の戦いっていうのを、うんうん、間近で
見られ
てない
もん
な、ないですし、
ね、
先ほどみたいなそういうスポーツのやる、うん、なんか楽しさとかを味わえる、うん、そういう温かさみたいなのも味わえるのも、うん、やっぱりコクスポとかショースポならではだと思いますので、
ね、ね、ぜひともね、皆さん競技は全部、ね、無料で予約なしで見られるということですしね、はい、会場へ会場の内容のことはまたね、ホームページとかいろんな、これから今度の広報彦根にも、
ね、ね、
9月、はい、ね、これもこれ放送の頃には9月出てますので、
はい
はい、
10月号には、うん、ショースポの特集もまたさせていただこうと思っておりますし、
はいはい、すね、
またショースポの彦根での、競技としてボーリングが10月25日から26日の2日間、ラピュタボール彦根、はい、リバシティの3階のボーリング場でやりますので、
はいはいはい、
よろしかったらぜひそちらも、
ね、
はい、観戦にお越しいただけたらなと思います、
はいはいはい、 ということで本当にあのロッカーシリーズあのお世話になりましてありがとうございました。
あ
の一番彦根の今熱い旬の話題やというふうに思いましたので今回はシリーズでさせていただいたということで、はい、あのぜひとも皆さんみんなで国スポショースポを楽しみましょうっていうところで締めたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次回お耳にかかりますまでごきげんよう。さようなら。